日本弁理士会プレゼンツ、こちら知的財産相談室の時間です。こんにちは、富山幸男です。この時間は日常生活での出来事や身の回りのものを通じて知的財産の意味や大切さを学ぶ番組です。今週の番組の回答者は日本弁理士会広報センターの加藤はじめさんです。
こんにちは、弁理士の加藤はじめです。
加藤さん、どうぞよろしくお願いします。早速ですが、前回特許権を出願登録して私はお金持ちになれるのかと相談しました。
はい、特許権イコールお金持ちではないと説明しました。
はい、
でも特許権の登録をしないことにはお金持ちになる可能性も閉ざされてしまいます。
この話を番組で耳にしたある知り合いが、それなら特許庁に出願しちゃいなよ、俺書類を書いて出願してあげるからと言ってくれました。
その方は弁理士ですか？
いいえ、全く無関係の仕事をしています。
では手数料や謝礼などももらうんですか？
はい、友達だから通常よりも安くやってあげるよと言っていました。これは助かるなと思いました。
それは困りましたね。
なんでですか？
実は弁理士以外の人が代理をしてお金をもらって特許の出願をすることはできないんですよ。
そうなんですか？
同じように、衣装、商標、実用侵害の出願もできません。
はい、
これは法律で決まってるんですよ。
法律で決められてるんですね。はい、それは知りませんでした。はい、でもその友人の話だとよくあることなどだとかと聞いています。
たまにそのような話を聞きます。今年になってからでも、弁理士でない人が特許出願の代理をして逮捕されてしまったという例があります。
そうなんですね。ではどのような人が出願登録の代理業務を持ちかけてくるんでしょうか？
特許などの知識が素人よりはある人が持ちかけてきたりします。例えば以前に少し特許の勉強をしていたりとか、あと自分で出願をしたことがある人とかですね。他には弁理士以外の資格を持っている人が代理業務を持ちかけてくることもあります。
世の中にはさまざまな資格があるので、資格について詳しくないと騙されてしまいそうですね。
そうですね、勘違いか勝手に一人歩きしているように思います。でも違います。ここは強調したいところです。
はい、
今日はそのことについて説明したいと思います。
はい、お願いします。
特許出願をする上では、まずその特許出願で権利がちゃんと取れるかどうかという事前の調査が必要になってきます。
事前調査ですね。
はい、それが素人ではなかなかうまくできない。そうなるといい権利はとてもじゃないけど取れません。それから出願にこぎつけたとしましても、出願をした後には権利を取るまでに特許庁の審査官とやり取りをする必要が出てきたりもしますけど、そのやり取りも弁理士じゃないと対応ができません。
そうなんですね。
はい、それから審査官からは拒絶理由通知という書類が送られてくる場合があります。
はい、
そこに書いてある内容というのはなぜ権利にすることができないかということが書いてあるだけで、どうすれば権利が取れるかということははっきりと書いていない。その拒絶理由通知を読んでどうすれば特許になるかというのを考えるのが弁理士の仕事なんです。
とてもじゃないですけど素人には無理ですよね。この番組を通して弁理士さんが細心の注意を持って仕事をされているなと思っていましたが、特許への出願は弁理士さん以外にはできないと法律で定められているんですね。特許権に限らず知的財産を出願するときはやはり弁理士さんです。本当に頼れる存在ですね。
そんな時出番となるのが私ども弁理士です。日本弁理士会には無料の相談室がありますので、まずはこちらを活用してください。詳しくは日本弁理士会ホームページをご覧ください。
加藤さん、ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。なお、今日のこの番組は番組ホームページでいつでも聞くことができます。弁理士ラジオで検索してください。こちら知的財産相談室、この番組は日本弁理士会の提供でお送りしました。また次回をお楽しみに。お相手は富山幸男でした。